ショッカー大野の秘密基地へようこそ。いや、この間の、
はい、
東京フレンドパーク2、
そうですね、
2人で見事に見切れておりました
でした、
ね、もう2人を探せって感じだったんですけどね。まあ、我らが水木一郎兄貴が初めて東京フレンドパークに出るということで、はい、ね、ちょうどね、第2回川崎テレビ漫画祭りの、ね、直前ぐらいに、
はい、
なんか、そういうあの申し込みはこちらへみたいなのがあったんで、
ね、
ちょっとね応募してみたのよ、
はい、
普通に、
うん、普通に
応募
して
当たっちゃってさ当たっちゃって、で俺そのまま川崎テレビ漫画祭りの準備でなんだかんだ、はい、ちょっと家にも戻らずにバタバタして、はい、やっと終わった、クッシー頑張ったなと思って、はい、帰ってきたらさ、なんか TBS からさ、ふっと来てて、お、これはこれはってんで、
当たり。
ね、で、レナちゃんに付き合っていただきまして、
はいね、
ぜひぜひ、なんか、いわゆるテレビの公開録画とか行くの初めてだったんだって。
そうなんです。
どうでした？
なんか、うん、こう見えないところでいろんな人がいっぱい動いてることを知りました。
そうだよね、スタッフの数が半端じゃないよ ね、
はい、
そうですね。もうラジオはもう今うちはあのディレクターの小松くんと猫社長がカメラ回してますって感じですけれども、
見えないところでいっぱい動いてます。
そう、見えないところでいっぱい見えないところでいっぱい
動いてます。
もう大変な感じで動いておりますけれども、はい、まあでもそんなんでもね、なんかああいう経験も面白いでしょ。
そうです ね、なんか新しいことをいろいろ知りました、
うん、はい、
いろんな役割をしてる人がいるんだなってことも知りましたし、
はいはい、うん、
私もっと頑張らないといけないなってことも知りましたし、
いいね、
みたいな。
じゃあそんな頑張る頑張る貝原レナの
オープニングで言っちゃった、
オープニングで聞いちゃった、よし頑張ってもらおうじゃねえか、
はい、
じゃあメール何度も、
はい、はい、行きましょう。ラジオネームしょぼ座長さんからです。
はい、はい、いつもありがとうございます。
ショッカーさん、レナさん、こんにちは。
はい、こんにちは。
毎回番組の配信が楽しみで仕方ありません。
あ、ありがとうございます。
第2回川崎テレビ漫画祭りの司会進行、そしてレナさんの前説、お疲れ様でした。
はい、ありがとうございます。
約70曲で休憩含めて約4時間の大ボリュームでしたね。
うん、
串田さんの昨年10月のデビュー40周年記念ライブ夢中門にも参加したのですが、その時とは違った楽しいライブで、差し詰め夢中門番外編といったところでしょうか。
なるほど。
ライブ終了後はクッシーが観客一人一人と握手してお見送りと、本当にファンを大事にされてるんだなと実感しました。
そうだよ、クッシー ね、
すごかったです、はい、そして、今回のライブで梅雨と夏を乗り切るための元気をもらいました。ありがとうございます。
あ、もうこちらこそありがとうございます。
ありがとうございます。
いい、
はい、
そう、去年の夢中門もね、やっぱ40周年記念ライブってことでもう素晴らしかったんですけども、
そうですね、
はい、ああいう素晴らしいライブの後だから、うん、絶対それにまた負けない、
うん、
やるとはまた違う何かできないかと思ってね、
はい、
思わずクッシーに無茶ぶりをしてしまいました、サンバル感全部歌ってみたいな、
みたいな、すごいですね、はい、そうですね、7月の、
うん、
まあ、私貝原玲奈がやる朗読劇、そして8月のマスターが司会をされる AJF にも参加する予定です、
はい、
並びに、お二人並びに番組スタッフの方も体調には気をつけて頑張ってくださいと。
番組スタッフこれからですね、
そうですね、猫の
コミケを、はい、猫のしっぽの皆さん、これからコミケ頑張っておりますん
です、ね、
一番頑張っていただかなきゃいけないですけれども、
続きまして、うん、ラジオネームシーボーズさんからです。
おいおい、
マスター玲奈さん、いい、
えい、
はい、第2回川崎テレビ漫画祭り、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
串田明さんの歌の中でもほとんど聞けない挿入歌、
うん、
そして主題歌など62曲も聴けるなんて、
はい、
最高に熱くて楽しい時間でした、
ね、
次回は芸能生活40周年を迎えられたミスターレッド新堀和夫さんと、
はい、師匠、
芸能生活30周年のマスターことショッカー大野さんのジョイント記念イベント、
はいはい、
先行発売されたチケットもしっかり購入しました。
ありがとうございます。
10月16日が今からとても楽しみです。
お、あの一般売りは8月1日から、
ね、
チケットペアで販売いたしますので、
はい、もうすぐですね、
うん、ぜひぜひ皆さんお越しいただきたいと思います。もうね、
はい、何するんですか。
もう今までとはもう違うね、全くもうアプローチも違いますんで、
はい、
でそれこそあの串田明さんとね、
はい、
もじょさんも
そうなんですよ、
くださいますんで、まあ、歌もありの、アクションありの、トークありの、
だってショッカーさんと新堀さんがいらしたら、うん、もうどんなゲストの方が来るのかなと、みんなワクワクしてると思うんですよ。
ゲスト目当てかよ。
違います、違います、そっちじゃない
、まあ、いろんな方が受け付けてくれてる、ね、くれてると思いますし、はい、まあ、とにかく熱い、ね、日にしていきたいと思うわけでございますけども、まあ暑いといえばですね、
ほうほう、
まあもう梅雨がまだまだみたいな感じで、まあ明けたかな、どうだかなみたいな感じ、
まあ
いずれでしょう、夏でございますよ、
はい、
まあ暑いんで、
うん、
まあ、だけどやっぱりこうね、一服の清涼剤のような、
そうです ね、暑いからこそ、
そうそう、ね、暑いからこその、そんなゲストをお呼びしました、檜山信之さんです。
はい、どうも檜山信之です。
暑い
そんな、どんな紹介そんな紹介されたら、檜山伸之でーす
って
。何が誰か。
それでこそいいじゃん。そうでなきゃ、そうでなきゃ。一服の清涼剤。
あれでっていう。
どうだ、汗も吹き飛ぶ暑さだろう。
ですね。
ということで、もうありがとうございます。満足して
ます
。もうひーちゃんにね、早く来てほしかったんだけど。
久しぶりだよね、翔太さん。
すごい久しぶりですね。ね、
もう
ね。
どのぐらいぶりですか？
いや、さっきもちょっと何年ぶりだなんて
話した
ん
ですけど。何年ぐらい。
ね。あのね、最後に会ったのがね、屋形船。
屋
形船でね、一緒に東京湾をクルージングして。
そうそうそう。
どんな仲ですか？
いやいや、ま、何かの、まあ、納涼の。二
人きりで行ったわけじゃないんです。
あ、そうなんですね。
別にあの、ただでさえなんか危ない、二人で行った。
二人で屋形船を借りれるほど稼いでないよ、俺は。
あの時はだから、ね、若手の声優さんとか、はい、女の子とかね、はい、そういうあの
人と
事務所のマネージャースタッフたちとね、はい、総勢 5,60 人ぐらいね、
わーって
ね、
すごい。
でもそこで久しぶりにひーちゃんと会ってね、あ、もう飲んだ飲んだ、
いや飲んだ飲んだ、
あ、まあ、で今日はそんな話も含めつつ、
はいはい、
でね、考えてみて、それひーちゃんとよく飲んだり熱く楽しく語るの多いんだけど、
はい、
ひーちゃんの、うん、ね、そのあ、まあ、すみません、あのひーちゃんと呼ばせていただきます、
はい、
いつものように呼ばせていただきますが、はい、この檜山伸之様のですね、
いや何様や
あの人となりね、
はい、
もうヒストリーを、
うん、
檜山ヒストリーを今日は徹底的に、
そうですね、男になります、
えらい大行な話になってきてる、
掘り下げていこうかな、
も
うこの多摩川の地下秘密基地、
はい、
ね、もうこの多摩川が
多摩川って言っちゃっていいの、秘密基地なのに、
そうそう、多摩川の、ね、地下48階なん
です、どこの多摩川もでかいですからね、
そう、多摩川もでかいから下流の方が知るかどうかが上流
か、分かんないですか、
秘密基地って目打ってんのに、うん、場所カミングアウトしていいのかよと思って
たけど、大丈夫、昔から大体秘密基地ってのは看板出して
るんです、
ね、ゴレンジャーの黒十字軍秘密基地みたいな、立地なんです我々はね、はい、ということで、もうまさにこの玉川の水が干上がるんではないかという感じの檜、はいはい、山さんでございますが、お生まれが広島県、
はい、広島です、
ね、
ええ、
広島も大好き、
ありがとうございます、
本当に本当に、うん、いや、すっごいくだらない理由なんだけど、まあ、一応私本名広しじゃないですか、
はいはいはいはい、
なんかだから広島県っていうね、
なるほど、響きが、
まあ、本当にそれだけなんだけど、子供の頃にね、なんか自分のなんかあれ、うん、県みたいで嬉しくて、
なるほど、ね、
すっごい、すっごい子供でしょ、発想は子供なんだけど、でもその後ね、あの大人になってから広島に行くようになって、うん、本当余計好きになった、すっごいいいところでね、もうお好み焼きがうまいのはもうさることながら、
ね、秋の宮島とか、まあ、本当にあの、うん、典型的な地方都市だからね、あの、う
ん、はい、
にぎやかすぎでもなく、寂しすぎでもなく感じの、
ちょうどいい雰囲気の、
まあね、まあ、そこで生まれ育ったせいもあるけどね、
自
身が、
ね、でその広島で生まれて、その少年、ね、信之少年が、ね、いつこう役者を志すか、そんな話までこう行きたいなと思うわけでございます。子供時代はどんな少年でした？
子供時代は
やっぱり暑い、ね、
やっぱり、いやいや、そんなこともないですよ
生まれた時から暑かったら、
いやーみたいな、
すごいことになっちゃいますよ、
いや
ありそうじゃん、
暑くはないけど、うん、うちの家族、
はいはいはい、
みんなそうって声はでけえから、
なるほど、
檜山家の家系なんだ、
俺よりも親父の方が声でかいからね、おふくろも負けず劣らず声でかいし、
すごい、
うん、だからそういった意味ではにぎやかな、家庭でやったことは間違いないと思うけれど、
すごい、じゃあ DNA をがっつりもらって、
うん、はい、そんなにね、あの何かスポーツに打ち込んでたわけでもないけれど、はいはい、うん、かといったあの、うん、なんだろう、家に閉じこもっている、
うん、
もやしっこ系でもなく、
ないよね、
うん、
やっぱり緑がこう豊かだったんですか、大自然と。
あ、ただね、うん、あのうちはもうあの新興住宅地の方で、
はいはい、広島といっても
育てたんで、うん、だからまあそんなに緑豊かでもないですね。
あ、はいはいはい、うん、あ、なるほ
どね。でそう、いわゆるあの、うん、ニュータウンってやつだったから。
あ、ニュータウンだ。
当時ほらね、
はいはい、
俺らがガキの頃って、
はいはい、
あっちこっちにね、
うん、
日本全国
団地だよね。
そうそうそう
そう。ね、そういうそうだ。クラスメートだってはあの3分の1ぐらい団地住まいの子とかね、うん、いましたもんね。
だからそういった本当に本当に山をこう
切り
崩して新しい町が住んでたんで、
はいはいはい、
うん、だからそういった意味で、
うんうん、じゃあなんか広島といってもなんか都会な感じの。
そうですね、
イメージはね、
広島市の端っこの方、
はいはいはいはい、
広島市のこのベッドタウン的なところに住んでたんで、
はい、ああそうだったですか、うん、でじゃあまあでもじゃあそこでじゃあ緑の中でやってるじゃなくてそんな 現代っ子というかその
子供
時代
は、
まあ、何テレビに夢中とか
テレビは見てましたよ、うん、だからまあ外で遊ぶ小僧でもあったけれど、うん、テレビもよく見てましたね、
はいはいはい、
だからテレビっ子ではありましたね、
それはもう我々の、ね、世代というか、うん、まあ、若干違いますけども、まあ、ほぼねほぼ10年くくりぐらいにするとさ同じ時代だということで、やっぱテレビというのが ね
ちょうど
もう当たり前になってき始めた頃だったし、そうそうそう、 まあ、僕らの頃はまだ白黒だったりとか、あのテレビのない、ね、あの同じアパートのでも、はいはいはい、あのテレビのないのが、うん、あの夜になるとひろし君テレビ見せてみたいなね、うん、昼間さんざんいじめてたくせにさ、夕方になると急に一緒になってひろし君テレビ見せて、絶対見せたくないんだけど、うん、見せないとまた次の日いじめられちゃうだろうから、だからもうしぶしぶこうウルトラ Q を一緒に見たりとか
ウルトラ Q
しましたけども、ね、でもひーちゃんの頃って言うとじゃどんなテレビ見てましたね。
だからね、ウルトラマンで言えば、うん、帰ってきたウルトラマンから
ここに年齢差が出るね。そうだそうだ、ね、そうか、
はい、俺自身は本放送で見てた記憶はないんですよ、さすがにね。ただね、あのうちのお袋曰く、はいはい、俺が最初になんか覚えた歌って、はい、帰ってきたウルトラマンの主題歌なんだって。
ほう、君が見える、
なんかそれを歌ってたら、なんか最初に覚えたらしい。
はいはい、昭和46年ですね。
だから46年で7年でしょ、うん、あ、もうちょっとあったかな、前かな、あ、それぐらいなんですか。
帰ってきたウルトラマンがそこだから、
へー、だから3歳4歳ぐらい
だよね。はい、仮面ライダーは行かなかった。
仮面ライダーは、ね、
昭和46年
仮面ライダーは行ってましたよ。
あ、行った行った、よかった、うん、よかった、
仮面ライダーも行ってた。
もう長年の友情にひびが入るから、ね、
うん、仮面ライダーは、うん、もうあの2号ぐらいから、
ああそうだね、そのぐらいだ。
だからあの、はい、藤岡弘さんが故障で、はいはい、故障で、ね、骨折で、まあ、リタイアする、
まあ、改造人間だから故障でも間違ってないですけど、
はい、子供自分はね、なんでかなとは分かんなかったけれど、あ、ね、うん、あの最初の13本、はい、ちょっとあのおどろおどろしすぎて、はい、子供的には、はい、ね、うん、あれだったけど、やっぱりあの2号になってちょっとライト路線になったところからはハマってましたな、は
い、あ、結構いきなりあのディープなとこ行くね、うん、あの前回の鈴村健一さんのごとく
みたいな解説入りましたね、はい、今ただ見てるだけじゃない、
分かりやすい解説入った今、はいはい、
やっぱりあの、うん、ご多忙に漏れず近所の子供たちと一緒に仮面ライダーごっこ、
は
い、やってましたね。あの、
はい、
本当にあの高いところは飛んだりしてね、よく怪我しなかったなぐらいな、
あ、やっぱやった口だ、
やった口、あ、
やめろと言われてたけどね、そうそう、
やめろと言われれば やりたくなるのがガキってもんよって、
そうだ、まあ、じゃあ活発な少年だったわけだ。
だからね、そこそこ、ね、はいはい、外でも遊ぶし、
で、うん、で小学校で中学校で、例えばクラブとかそういうのとかは、
クラブはね、うん、スポーツ系の縦乗りが大嫌いだったんで、
はいはい、あるね、あの理不尽な先輩から
う、
ね、
そうそうそう、あの、はいはい、もう一個しか違わないのに、うん、もうこう、なん
てい
うの、
急にね、
絶対的な上下関係、
神だみたいな感じのね、
あれがね、耐えられなかったんで、
あ、分かる分かる、うん、
運動系に行かず、
はいはいはい、
文化系に逃げてましたね。
文化系に行く、
そうそうそうそう、はい、絶対どこに入らなきゃいけなかった、あ、何がしたくわ、したかったわけじゃないんだけど、
はいはいはい、
入らなきゃいけなかったから、はい、1年生が囲碁将棋部、2年生が放送部、はい、3年生が書道部に逃げてきたという、
硬いというか地味というか、まあ、かろうじて放送部ぐらいがちょっとこう、うん、ね、なんか今の仕事にこう繋いでいかなってあれだけども、
だからまあ、そのだからどっか入らなきゃいけないなかっただけなんで、ことさら何か一生懸命やったわけでもなく、
うんうん、
まあ、事実上、はい、幽霊部員、
はいはいはい、
3カ所渡り歩いたみたいな感じです
。ヒュードロドロ、
そうそうそう、
あら、なんだ、放送部でなんか活躍したような気がするけど、
いやいや全然
違うんですか、
うん、
あら、じゃあそんな割とじゃあヒュードロドロな、中学生の少年が、ね、まあ、これから高校とか上に上がっていく中での、いわゆるその、まあ、役者になろうみたいな、
ああ、
どっかこの辺で来るでしょ一回、
あれ、そうなんですよ、だから高校で ね、
はい、
でそのまま中学を卒業して高校に入って、
ヒュードロドロから高校に入って、
でうちの高校って、うん、新設校だったから、
あ、はいはいはい、
1期生なんですよ、
あ、
だから俺の上に先輩いない、
いないいないいない、ひーちゃん的にはもう、
そうそうそう、
一番 OK、 も
う3年間天下だったね
ずっとへばりっぱなしで嫌な野郎だお母ちゃん
まあそれ、まあ、
はいはい、
でもね、けどやっぱりその時はね、もう高校になったら、
はい、
もうどっかもう部活動必ず入らなきゃいけないじゃなかったから、
ああ、そうかそうか、
そうそう、もう今度はもう明治ともにもうどこにも入らずに、
もちろん帰宅部でいいよ、
そう、帰宅部で、
はいはい、
高校3年間をもう、うん、こう快適に過ごそうとか思ってたんだけど、
思ってた、はい、
あの中学からの、
うん、
まあ、今でもこう、交友がある友人が、
うん、
放送部に入る、入りたいんだ、
う
ん、放送部に入りたいんだ、檜山付き合ってくれっつって、
あ、出た、
うん、でね、ショッカーさん、あの、
はい、
中学の時の放送部って言ったけど、
はい、
その時にね、あんまりいい思い出がなかったから、
はいはいはい、ヒュードロドロだしね、
そう、
うん、
だから、いや、俺は放送部はちょっとあんまり好きじゃないし、
うんうん、
嫌だっつって、
うん、
俺はもう3年間、うん、帰宅部生活をするんだ、
ね、好きなことやるんだ、
その本当に部室が放送室だったから、
うんうん、
放送室の前で、うん、頼む、入ってくれ、嫌だみたいなのね、
お、
そんな、あの、綱引きをね、30分ぐらいして、そいつも、そいつもいい加減のもう諦めろぐらいの感じだったんだけど、
てめえ一人で行けばいいじゃねえかと思う。
でもまあ、まあ、仲も良かったし、
あ、そうそう、一緒にね、
うん、まあ、まあいいか、しょうがない、
うん、
まあ、ちょっとね、
うん、
それでこいつが気が楽になるならば、まあいいやと思って、
男気があるね、やっぱり、ね、
で俺はもうまた幽霊部員的なんでいいなと思ってたんですよ、
思ってた、
だからまあ入ったんだけど、
お付き合い程度でもいいやと、うん、はい、
うんうん、ちょっとね、その時は入った時は結構人数も多くてね、多くて、まあ、幽霊部員でいけるなと思ってたんだけど、うんうんうんうん、ちょっとした、校内放送でトラブルがあって、
はいはい、
活動自粛みたいなことになっちゃいましてね、
はいはいはいはい、
ちょっと学校にお昼の放送って
やって
やってました
みたいなことやってた、
自由なことしてもいい時間があって、
俺はかかってなかったんだけど、その他の部員がやってたのね、ちょっと高校で流すには不適切なやつを流しちゃったもんだから、
なるほど、ちなみに何流したの？いや
俺もね詳しくは知らないんだけど、でもそれでもうお昼の放送活動自粛みたいになっちゃって、頼んだからやりたいことがやれなくなっちゃったもんだから、こぞってね、抜けちゃって、
じゃあいいやって言ってちゃったんだ、
ごっそりごっそり言っちゃったんだ、
俺たちは残ってたんだけど、だからね15人ぐらいいたのがね、
はいはい、
3人になっちゃった、俺とそいつともう一人いたんだけど、その3人だけになっちゃったもんだから、
な
んか、
ね、幽霊
やってる場合じゃなくなっちゃって結構手伝うようになっちゃった、
はいはいはいはい、
まあただね、俺あんまり喋るのが今こんな喋ってるけど、当時喋るのが嫌いだったのね、
わ
だから校内放送とかもしないし、俺はしねえぞ、だから逆にミキサー的なエンジニア的なことはやるけれど、音楽出しとかチャイム鳴らしとかはやるけれど、マイクの前で喋らない、俺絶対喋んねえかなみたいに言ってたんだけど、
ピンポンパンポーンってのを押すけども、その後はお前やれた、友達に、
そうそう、ただね、部活動の一環で NHK 放送劇、ラジオドラマコンクール、放送劇コンクールみたいなのに参加しようじゃないかみたいなことになって、
すげえ、たった3人の
部員です
ぐ、なんかもう大それ
だ、いやいやいや、もう出すのは自由だから、
まあね、
もちろん結果はね言わずもがな、もう箸にも棒にも引っかからずね落ちたんだけど、まあそれで自分たちでシナリオも作って、でまあちょっとね、そ簡単なドラマをやったんですよ、それが面白くて、
はあ、
声の芝居で、だから今言ったら3人だけなんですよ、
3人で、ね、
だから、
多分1人何役もやる
んじゃないの、そう俺たちに言うダブリね、
あダブリだ、
でお話としては、日本を舞台にしてる西遊記のようなものと考えてる、
はいはいはい、
旅の坊さんが旅を、ね、旅をしてる中で妖怪に困っている村を助けるみたい、だから坊主もやりゃ妖怪もやるし、
村人もや
るしみたいなことやって、あれ声の芝居って結構可能性が広いんじゃね、
あいろんな役ができるからね、
そう
はいはいはい、
でこういうことやってる人は誰だろう、と思ったら、まあ声優に、子供の頃にアニメも見てたから、ヤマトとかにハマってた口だったんで、
やっぱヤマトは
ハマってたんで、あそういえば、あの時ね、第何次声優ブームとかで、
ありました、
アニメ雑誌とかの、この声優さんの顔が、ね、
富
山圭さんとか、神谷明さんとかがこう紹介される、子供時分に、あの人たちがこの人ねみたいな、つながって、やってみようかなと思ったの、
はあ、
同期。
はい
長々と喋りました
ね、いや意外なところから来たよね、だから普通に放送部やったってから、やっぱりそういうの子供の時はもともと好きで、ね、
全然
友達の付き合いで、
そう
その友達がね檜山付き合ってくれってなかったら、
そうなん
ですよね、その30分の戦いがなかったら、
やなかったら多分やってないのね、
もし流しちゃいけない放送はそこで昼の放送
誰かがやんなかったら、
やんないで15人そのまま残ってたら、
ま
あ、当然やったとしてもじゃあミキサーで俺はいいんだぐらい、
いやもうそれもやんなかったと思うよ、
あそうか、
もう全然行かなくて、
はいはいはい
はい、もう実質帰宅部で、
帰宅部、
今頃は広島で田舎でサラリーマンかなんかやってんじゃないかな、
堅実な道があったかもしれないへえ、やっぱ人間の人生と人の人生、
何がきっかけかは分かんないですよ、
へ、だからやっぱりその友達が言いますと、檜山入ろうよって言ってた、でその友達は今割と肩桐なく仕事してるとか、
そう
ね、誰だから、ほらそういう好きだからやるみたいな、でいやしょうがねえなって付き合っちゃった方がなんかプロになっちゃったりとかって、よくあるアイドルの法則みたいな、
そいつもちょっとアナウンサー志望だったんだけど、いろいろと家庭の事情とかであって、まあその夢をね、頓挫せざるを得なかったんだけど、まあそういった意味ではね、
ね
やりたいこともやれる状況もあったから、
オラが町から出てきたよ檜山のブユキが、はあ、
声優を目指してみようかなと思って東京、東京アナウンス学院になる専門学校、
はい行って、
そう
はえ、さっきヤマトは見たっていう話だったんですけども、じゃあ人って どの辺見ても、さっきもウルトラマンの話だね、
だからね、もちろんマジンガー Z とか、ゲッターロボとかは見てましたね、そういった意味で、
やっぱあの時代のね、
だからもう俺らの年代で見てる人たちは結構見てますよ、
なるほどね。
ガンダムはね、
はいはいはい、
あのガンプラにハマった口、
ほう
アニメの方じゃなくて、
はいはいはいはい、
プラモデルの方にハマった口ですね。
金消しは、
金消しはね、うん、あの俺もう筋肉マン、
あもっとじゃあ
外れちゃうの、
もっと若いんだ、
うちの弟のが筋肉マンにハマってて、
はいはいはいはい、
金消しはうちに確かにいっぱいあった。
あなるほど、わかりやすいねこれ。
なんかこう流れが
ガンプラと金消しでこれねジェネレーションがね。あ、そう、俺はその前はあの仮面ライダーカードだったけど ね、
あ、仮面ライダーカードもね、うん、あ、持ってましたよ。
ありました、うん、ラッキーラッキーカード
とか、そうそう、ライダースナックね、
ライダースナック、
ちょっとした社会問題になった
社会問題
になった、ライダースナック、
ね、食べ物を大切にしなきゃいけません、そうそう
そうそう、ね、あー、びっくりマンチョコみたいなもんですね。
あら、そこがそこが
あ、そうね、
たぶん
ね、
きっとね、それだと思う、はい、聞いてないんだけど、そこは、うん、あ、だからやっぱりそういうね、あの、それを聞くと、あ、あの時代でこうなんだなっていうね。あ、そうですか。じゃあそうやっていろいろなもの、まあ、ある意味あの時代のアニメね、いまだにだからマジンガー Z もそうだし、もちろんガンダムもそうだし、うん、ゲッタロボとか名前がいまだに残ってるじゃないですか。
そうですね、
今、今もうマジンガー Z って言ったら普通に、
あ、
マジ
ンガー Z ね、
とりあえず分かりますからね、
うん、やっぱり、まあ、もちろんヤマトもそうですけど、うん、ガンダムもそうだし、うん、やっぱりだから黄金期であったあの時代に、じゃあ、まあ、いい感じで少年時代を、
そう
なんで、ね、本当に、まあ、なんか大なり小なりの影響を受けてい
たのが、
だけどそのことに気づかずに、まあ、普通に高校行って、ね、普通に仕事もだと友達が、
そう、だからね、アニメとかが、うん、で入ってたんじゃないんですよ、
ね、はい、
ラジオドラマからの、
はいはいはい、
口だから、
そうだ、ラジオドラマから、うん、ね、放送部だもん、
放送劇から、
本当に声の芝居から入ったってことですよ ね、うん、ね、
面白いで妖怪とかね、そういうのやったのが面白かったって、後に本当に妖怪やってたもんね。もうやってもガマ口奉仕やってたし、
ガマ口奉仕もやったしね。
でいっぱいやってるもんね、妖怪系も。
妖怪もかっこいいのから。
ね、かっこいいのからね、三枚目の。
幽遊白書もある意味妖怪だからね、あれね。
そうですね、
ヒエは。
ヒエ妖怪だ。
かっこいい妖怪だ。そうだそうだ。ね、うん、妖怪俳優だから、そう、妖怪声優。ね、あ、でもじゃあそれで、じゃあ、東京に出てこられました。
はいはい。
ね、ていうか、その上にその声の高かったお父さんお母さんたちの反対はなかったですか。
あ、もちろん反対されますよ、当たり前。
ね、いきなり当時ね。
え、そうそうそう、う
ん、やっぱり、ね。なんだその声優っていうの
は。可能性。
はいはい。
もうね、うん、今でこそね、声優って、はい、あの、職業でね、通じるけれど、はいはい、全然、市民権まだなかったから、
うん、伝えてないね、
だからまあ親父なんてね、うん、まあ、声優もまあある意味役者の一つの、ね、うん、カテゴリーの中に入るとして、役者なんてそんなに簡単なもんじゃないし、なったとし、もう今慣れたとしても安定収入があるわけじゃないし、いい時はいいかもしれないけどね、こんな浮き沈みが、ね、あるから、でも当然反対されましたよね、
うん、ね、まあ、親心ですからね、
うん、でも反対しない親の方を、うん、俺は信用できないけどね、
うん。そうだね。
よくね、
あの、まあ、こう心配する
の
にね。
よくあの、うん、声優ね、今目指してる子たちからもそういう風になんか聞かれるけれど、
はいはい、
俺はそういう答えてるから。
は
い
は
い、
ああ、
ね、俺はあの手放しで声優頑張れという親がいたら、俺そっちの方を信用できないよ。
あ、そうだそうだ。
うん。
へえ。で、じゃあもうそういう反対をなんとか説得して。
そうですね。だからまあ新聞小学生。
そう、
苦学生だからこう見えて、
あ、
黒人ですよ、
黒人だ、
黒人ですよ、
だからもう貧乏じまいしたら結構できるらしい。
そうなんですか、
新聞小学生か、そうか、じゃあもう朝早く起きて
ですね、
あ、
うん、朝早く起きてたのが、うん、寝ない生活になるまで時間はかかなかったですけどね、
う
ん、
ああそうだね、まあ、転落じゃない転落ではないけど
いや、だからね、ほとんど寝てなかったもんね、うん、
あ、でもそれが大丈夫だったね、うん、若いうちはまたね、はあ、じゃあその、新聞小学生をやりながら、あの専門学校
に行って、学校に行って学業を自分で練習し、
うん、あ、そうかそうか、それは反対されたが親からのあれはね、期待できないもんね、
まあ、売り言葉に買い言葉で、
あ、そうか、
でも親父がね、
うん、
もう、うん、親の言うことを、ね、無視して好きなことやるなら、
は
い、金出さんわ、
あ、そ
じゃあいらんわみたいな、
あ、いらんわ、ね、
まあ、そう、言うは一時2年しんどかったみたいな
しんどかった、やっぱり、
いや、しんどいしんどい、
ああ
やっぱ新聞屋はしんどいですよ。
あ、本当、新聞屋さんしんどかった、うん、でも寮があるわけでしょ、
そ、 そうですね、だから、まあ、住むところと、
うんうん、
朝、うん、晩の飯代は、
うん、食住がね
ありますけどね、
うんうん、だったら結構、
いや、
でも、ね、変な時間に起きますよね、そうそう、新聞屋
さん、やっぱりね、うん、新聞、うん、俺のあの数学時代は、
はい、
クラスがもう新聞屋でまとめられてたのね、うん、
あ
45人ぐらいいたんだけど、
皆さん新聞小学生で声優志望っていう、
あのアナウンス学院 もうずっと新聞小学生をもう迎え入れて、う
んうん、ちゃんとそういう枠があるんだ、
いや、あの普通のクラスに入れてたりとか、
う
ん、まあ、向こうもこの試行錯誤してる
先生
で、俺たちの時はもう一つのテストケースみたいな形で、うん、もう新聞屋はもう一つにまとめちまえみたいな感じになって、
でもその方 が良さそうですよね。まあね、
カリキュラムもね、時間は、だからもう夕刊前に帰んなきゃいけないから、
あ、そうそうそうそう、
3時までしか入れられないぐらいですよ。
はいはいはい、
学校にね、だから3時までのそういうプログラムになってる。
それ学校も親切だね、そういう意味で考えれば、
ね、だからね、それも45人ぐらいいたんだけど、はい、やっぱりね、卒業できたのはね、したのは十何人だから、
う
ん、やっぱりちょっとね、しんどい。
そうだね、
まあ、店によってはあの、うん、本当にね、うんうん、ハードで、
はいはいはいはい、
こんなこと言っちゃいけないのかもしれないけど、うん、もうし、うん、その新聞屋さん自体は労働力確保ができたみたいな感じになって、うん、店によっては学校行く暇あったら仕事しろみたいなね、うん、本末転倒なことを言う、
昔ながらのあれもい
るわけだ、そういうところもあるから、そういった意味では、うん、あの学校に行くのに協力的な店に配、うんね、配属させられたから、うん、そこもついててね、
まあ、うん、運も才能のうちだから、やっぱここでね、
そう、月がね、
あ、やっぱ月があった、やっぱここでな、それでじゃあもう本当にまさに苦学生を絵に描いたような、
そうそうそうそう、
信行少年は、で2年間通いました、
通いましたよ、
ね、新聞配達しながら、
そうそうそう、
でそしてどうしました、
でその後に、
う
ん、まああのまあ、当然卒業したら、
うん、ね、
まあ、どこかしらね、
はい、
行かなきゃいかんじゃないですか、
そうだ、
でもまあ、ね、すぐ所属なんかできるわけでもなく、
うん、養成所なりなんなりの、ね、試験出たりしなきゃでしょ、うん、
ただあのその新聞屋をずっとやってたから、
はいはい、
一応学校卒業しても、うん、期間が3月まで、3月末、つまり次に来る人が
入ってくる、うん、次の新入社、新入社、新入のね、バイトの子が
引き継ぎができない限りやんなきゃいけないから、だからね、あの、うん、言ってみれば就職活動的なことがね、何もできなかったんですよ、
そっか、
だからそういう、
ギリギリまでね、
そう、入賞とかね、できないから、
ね、
どうしようかなと思ってたら、その穴学で講師をやってた方が同時期にアーツフュージョン系でちょっとじ、自分が一つ教室を持ってる、 お前どこにも行くとこないならばうちに来るかって声かけてもらって、もう渡りに船で、
いや、
あ、じゃあ一つお世話になりますって、
はいはいはいはい、
今のアーツフュージョンの、まあ、その参加、
はいはいはいはい、
まあ、預かり的にね、
はいはいはい、
で、まあ、現在に至るみたいな、
いきなりトントン拍子にドーンときたね。
あ、ただもちろんね、すぐ仕事があるわけでもないから、まあ、預かり的な感じでね、
でもちゃんとプロダクションがね、
う
ん、
そうですね、まあね、
でもやっぱでもその時にその先生がね来ないかっていうのはさ、やっぱりそこにひーちゃんの魅力をさ、やっぱその先生はね、うん、見出したなと思う、それね、ぶっちゃけ橋にも僕たちにもかかんねえやだったら、そうかないのか、頑張れそこはね、プロの世界は厳しいと思うよね、だからやっぱりなんかそのひーちゃんの中に感じたんだろうね、まあ、その先生が、
まあね、その方も一つの、
うん、
一つのグループを作って、
うん、
まあ、劇団、
はいはいはい、
劇団的にしたいものを、そういう、狙いもあったみたいだから、
はいはいはい、
まあ、なんだろう、本当に単純に人材がね、欲しかったみたいなところもあるだろうし、だそういった意味も、まあ、そういう月もありますよね、
それもそうです
よ、そうそうそう、いろんな意味で月が、
ほら、やっぱあるんだよ、そういうのがね、ついてきた、そして、それで、じゃあ、アーツビジョンのね、預かりというか、入ってって、ほんで、まあ、最初はすぐいきなりとはないなと
思うんですけど、まあ、仕事自体はね、うん、すぐやりましたよ、
あ、はいはいはい、
ただほら、
うん、
ね、ちょっと一声発するぐらい で、
ね、
でやったとはいえ、ね、次の仕事は何ヶ月後ぐらいな感じだから、だから一応ほら、
うん、
それがデビューとするならば、二十歳でデビューしてるからね、
はいはいはいはい、
一応二十歳デビュー、二十歳デビューとか言ってるんだけど、
いいね、いいね、
当然全然食えてないから、
はいはいはい、
まあアルバイトをしつつ、
はいはい、新聞配達を、まあ、読めることで、ね、卒業して、
して
何してたアルバイト、
次はね、うん、まあ、ちょっと新聞屋が、うんうん、とてもとてもハードだったから、
ハードだったからね、
もう
大変だ、
うん、変な話で給料ももらえてたんですよ、
はいはい、
新聞屋でね、
あ、そうそうそう、
お小遣い程度だけど、
あ、 そうだね、
まあ、それは結構残ってたから、
あ、
ちょっとしたあの、
うん、
金があったから、
はいはいはい、
ちょっと蓄えがあったから、うん、少しもう何もせずに遊んでよ、
ダメなやつがやっぱりこれダメな男がいたら、
もうちょっと、
ちょっと休憩を、
まあ、休憩しよう、
分からないでもないけど、
だからね、うん、2、3ヶ月ほど、本当に
うん、
プー状態、
プーちゃん、プーちゃんだった
ね、2、3ヶ月休憩できるほど
あったってことね、でも2、3ヶ月も経つとなくなってきたから、
まあね、
ちょっとやばいなと思ってきて、やっぱりなんかバイトしなきゃと思って、
はいはいはい、
最初にやったのが、うん、イトーヨーカドーで総菜を開けてた、素材を作ってね、唐揚げとか、
はいはいはい、はいはい、あ、そういうのってほら食べ物屋さん系やっとくと食うには困らないってよく話聞くけど、
そうですね、
うん、例えば売れ残ったものとかちょっとね、
いやいや、厳しいですよ、
あ、そうじゃないんだ、
そうそうそう、
ちゃんとしてるんだ、やっぱり
しますからね、
あららら
ね、よく個人店とかならばね、
あ、そうか、
いや、やられたかもしれないけど、
こういう名前があるぞね、スーパー
一応グループだから、
そうかそうか、それはそう簡単にはあれなんだ、じゃあせっかく目の前で美味しいものいっぱいこう揚げてても、
そうですね、
食べられない、うわ、
でまあ、うん、だんだんだんだんこう仕事もこう、うん、入るようになってくると、はいはい、こうなんだろう、仕事がない時はねもう、
う
ん、シフト作って、はいはい、ほぼ毎日でも
ってなったけど、ね、
それが、まあ、ありがたいことに仕事が来ると、うん、そうできなくなるから、
はいはいはい、
あじゃあこれはやめて、はいはい、次にはちょっとあの、うん、臨機応変にやれるところで、
う
ん
う
ん、
そうだよね、
まあ、短期のバイトをちょっとちょこちょこして、
はい
はいはい、長期なバイトとしてはガードマン、
ガードマン
警備員、道路工事とかね、
はいはいはいはい、
あのビルの建築現場とか、
はいはいはい、
そういう感じの、うん、ガードマンをやってます。
そこで俺の後輩と会うんだ。
え？
大崎。
あ、そうそうそうそうそうそう、ね、
個人名出しましたよ。
そうそうそう。
俺の後輩で、
はい、
あのやっぱアクションの方のねバイトで、
はいはい、
あのバイトとかの後輩でいたんだけど、うん、そいつは自分自身アクションをやるよりも、うん、その音響係でやる人ですごい上手いのよ、うん。ヒーローの声とか悪の声とかもやった
り。イベントの時の。
そうそう、イベントのショーの中でね。はい、ある時ね、あの大野さん声優で檜山信之君知ってますかってから、よく知ってるよーって話したら、
う
ん、俺前バイト一緒に
やったって
話をして。
やっぱり多いのよね。
はい、はい、はい、そう役者系のね
仕事。そうそう役者。系とかミュージシャン系とか、
そうだそうだ、
融通聞くし、
そうだね、
でね、もう二十数年前だから、
はいはいはい、
まだバブルの頃だから、
ああそっか、
ちょうどね、うん、ガードマンの日当が右肩上がりの時だった、
はいはい、いいなガードマン、
そうそうそうそう、
ガードマンすごい、
まあ、今はなんかちょっと景気悪くなって、
ね、社会全体がね、社会
当時よりも相当日当が落ちたらしいですけどね、ちょうどねそれで。
でガードマンやりながら、
そうそうそうそう、
あでもちょぼちょぼ仕事も来ながら、
そうですね、はい、だからあの悠々白書とか、
はいはいはい、
あのマイトワイン同時にやった時、
はいはいはい、
あれ俺25の時だけど、
はいはい、
その時ね仕事らしい仕事、うん、その2本しかなかったんですよ、
あ、はいはいはい、
だからまだ食えないでしょ、
うん、
新人のランクで、
う
ん、
そうだそう、いくら主役でもね、
で週2、うん、ということは週月4本、うん、月週4回として8本でしょ、う
ん、
8本じゃ飯食えないから、
うん、
だからもうその2日以外は、うん、まあ、1日休みを取るとして、うん、ガードマンやってましたもんね、
マイトガインの時ガードマンしてたんですか、私マイトガインすごい一生懸命見てたんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
だからもう世界一の金持ちをやってるはずなのに、
そうですよ、
その正体はバイトで生活を
ですよ
生活費を捻出している
超セレブの
役だった、若手声優みたいな、
超セレブ、
超セレブ、
超セレブなのにビビビビビって
だからね、ちょうどマイトガインで私役の千富士マイトとやって、
はい、
相棒にガインというロボットを中村大樹さんやってて、
はい、
やってくれて、
はい、
もう本当にデビューの頃からちょうどお世話になってる兄貴分の先輩なんだけどね、
はいはい、
大樹さん、
大樹さん、
大樹さんも、うん、いやもうお前のセリフはちょっと芝居なちょっと貧乏くさいよみた
いな世界一のセリフの役だろ、
そうそうそうそう、貧乏くさい、ちょっとお前たまにはだから反発でな、
うん、
こういいもの食えこの、この牛丼とかばっかじゃなくて、
はいはいはい、
立ち食いそばとかじゃなくて、今食えって連れてってもらったら天丼屋だった、天ぷら屋だったんだけどね
でもいいじゃん、おかしいな、あいつもお前牛丼の並ばっかり食ってたまには特盛り食えってそれでもじゃん、もうちょっと天ぷらだからもっといいっ
そう専門店で、
おかしい、まあ、でも逆に言えばアニメのそういうキャラクターで夢があるよね、だからそういう若いさまだね勝手に途上だった少年、まあ、まあ青年に なってたね、
はい、
檜山先生がよ、檜山先生がよ一方ではね、あれだけどでもそんなセレブの役も出る、
ね、
だからやっぱり声優さんのなんか夢のある
だからね、ちょうどやった時は、うん、アパートも風呂なしのアパートだったから、う
ん、
ファンの方からプレゼントでね、
うん、
これ疲れを癒してくださいみたいなので入浴剤をね、
うん、られ
た
けど
使えねえな
すいいね、ちょっと貧乏人分大会始まりそうなんかあのオードリーの春日みたいな感じ
で、マイトさんもヒエもすごい女の子に人気のあるキャラクターだから、ちょっとプレゼントとかいっぱい来たのかなって思って、
ワーキャーだもんね、だってワーキャーだよヒエなんてね、
うん、確かにとあの時は俺のピークだね、
すげえ
いきなり
おかしいおかしい、でも風呂なしだったんだ、
そうそうそう
そう
ね、セレブのはずなのに、
超セレブです
よ、マイトフェイでもこんな、じゃあメール来てちょっとメール
を紹介しつつ、ラジオネームマーク2さんからです、マスターレーナさん、そして銀の翼に望みを乗せて止ませ平和の青信号な僕らの勇者王こと檜山信之さん、
勇者王
と勇者特急だけど、勇者特急と勇者王がかぶってます、うん、いやいやいや、秘密基地の次回ゲストの時に檜、うん、山さんの名前を拝見した時、うん、もう子供の頃から檜山さんの演じたキャラに育てられてきた熱い血潮が体中を駆け巡り興奮を抑えることができませんでした、
影響与えてるんだよ、
まあね、もうそ16、17年前に、
はいはい、
ね、
あ、
ね、
なるか、
はい、
こうして僕らの世代に 欠かせないキャラの声を演じられた檜山さんに投稿でき、ご挨拶できることが本当に光栄です。特に僕の中で思い入れがあるキャラクターは
やはり、えらい真面目な文面だね、
はい、
あなたに夢を与えられたんですね。
僕の中で思い入れがあるキャラクターは、うん、勇者特急マイトガイの旋風寺マイトです、うん、子供の頃から電車が好きで、その大好きな電車を題材にこれでもかってくらいかっこいいロボットが登場するマイトガイン、その主役のマイトはやはり自分の憧れの大好きなヒーローでした。私事で大変恐縮なのですが、うん、実は自分は鉄道の仕事をしておりまして、この度夢にまで見た電車の運転士になるための試験に合格し、
そうなんですよ、
現在約1年に及ぶその教習を受けている真っ最中です、うん、ある意味では自分の憧れの電車の運転士はマイトガインを操縦していた旋風寺マイトなのかなと最近は思ったりしています。もしかしたら近い将来ロボットに変形する電車ができるかもしれませんので、
大丈夫かおい、こいつ本当の運転手なんだけど、
その時は真っ先に運転できるように頑張ります。
さすがにでも、うん、大なり小なりそういう、ねね、影響をね、
そうね、
与えてるんだよ、はい、やっぱりひーちゃん、いやいや、あとで例え風呂なしに住んでいても、
そうそうです、ね、
先輩に貧乏くせえなって言われると。
そうですね、マイトのようなかっこいい存在にはなれないかもしれないですけど、うん、自分も誰かに憧れられるような立派な電車の運転士になろうと思います、うん、子供の頃に描いた憧れや夢、それを与えてくださった檜山さんやたくさんの方々に本当に感謝しています。これからも多くの人々に夢とそして勇気を与えてください。心から檜山さんの今後の活躍をお祈りしています。
ありがとうございます。
いいね、はい、いいね、いいじゃん、
いや固いな。
パンの耳食ってる場合じゃなかったなみたいな。
パンの耳食ってたね。
なんか中で読んだらさ、パンの耳をなんかちょうどなんかお店かなんかちょっと野良犬と通り合ったって話を聞いたんだけど、でもそれ聞いた時に、うん、ひーちゃんならやるかもしれない、で多分犬に吠え勝つだろうなみたいな、おうとか言ってさ、犬がビビったとか。でもやっぱそういう、まあ、苦労もされてね、やっぱだからガッツがあるんだよ、ね、それがね、うん、こうして今またね、いろんな人にまたさらに勇気を与えてるっていうね。そうか、マイトガインね、だからこれじゃ初主役で、
そうですね、初主役で、
でもやっぱりすごいのは主役なんていうのできる人ってのは、例え声優さんだってさ、ほんの一握りじゃないですか。それは
まあ確かに
っていうのも素晴らしいことだと思う
し、まあ、あとね、うん、役者としてのタイプも ありますしね、
うん、ああ、うん、ね、ケツな感じのね、
あと声質とかね、まあ、そういった意味では、まあ、その主役タイプだったのかもしれないですけどね、うん、まあ、自分でも変な話なんだけど、
まさに熱いね、男の場合、この場合は漢字の漢と書いて男、
そうですね、ね、
漢字の漢が一番似合うから、この檜山の雰囲気はね。はい、他にもありますよ。
そうですね、
は
い、まだまだいっぱいあるので紹介します、うん、ラジオネームスバルタイガさんからです、うん、マスターレイナちゃん、檜山さん、こんにちは、
はいはい、
こんにちは、僕は勇者シリーズが大好きなので檜山さんといえばマイトとガイなのですが、他に思い入れがあるキャラといえばケロロ軍曹の小五郎です。
おお、小五郎、
友人が特撮好きだったらケロロ軍曹のこのネタは見とけとビデオを貸してくれまして、その回こそ小五郎初登場の回でした。ぶっ飛びました、あまりにもまんまなギャバンのパロディ。
書くなそれ。そう、まんま、まんまだけど、まんまなほにゃららにしとけみたいな。
この作品はすごいと DVD 購入を決めて早7年、今ではケロロの DVD も70枚を超え、
そうだね、
そんな
長いから
そんなにあるんですね。
そうか、
うちの DVD の中で一番スペースを使う作品になりました。そ、そこで質問なのですが、はいはい、ケロロの小五郎には一条自烈という、
その名前を出すな、その名前を。
モデルがいたり、もっとすごいものになると徹子の旅で檜山さんの演じられた横見さんは実在の人物です。
そうそう、実在ですね。
アニメでこうした実在の人をモデルとしたキャラを演じるときはご本人をどの程度意識されるのですか、教えていただければ幸いです。
あんまり意識はしてないですね、
うん、小五郎はあれ小五郎だもんね。
小五郎はだから、うんうんうん、むしろ、うん、し一本上司で、
うん、
もう感情が喜怒哀楽がないキャラだからね、ずっと顔が笑ってるし、はぁはぁはぁはぁだから、試合も基本的にはもう一本上司で、なんだろう、こう、棒じゃないけど、
はいはい、
うん、熱いラインの棒読みみたいな
やつで、常に限定ラインマックス状態のままってこと
で、ね、どんな距離でもこう声を出し張りながら、うるさいキャラにしてるから、だからそういった意味ではその元ネタはね、
うん、
あまり参考にしてないし、
徹
子の場合も、もちろんご本人がいたけれど、やっぱりご本人の喋り方とかをね踏襲してもそれはあんまりあれなんで、まあ一遍これを俺の中に入れさせていただいて 俺がそのアニメ版横見さんのキャラを作らせてもらうみたいな、うん、やらせてもらったな、うん、
やっぱりそこに平山の病気でフィルターが入るわけだから、うんね、だって変な話、じゃあ偽で出てってなら そういうモノマネの人呼べばいいし、もしくは本人がやるとかね、イメージの人がやるっていうのは、
だからまあ、ね、もともとちょうど、うん、横見さんの場合はこの、うん、まあ、あの鉄だから、
うんうんうん、
も
う
自分の好きなジャンルだとテンションが高くなって、
はいはいはい、
部分あったからそのまま頂いて、うん、
はいはい、
ご本人以上にテンション上げるとかね、
僕
らも役者として、
はいはいはい、
そういうのはいただきましたけれど、
ね、僕はやっぱり、うん、自分の特撮で特にこの元ネタの番組は自分も出てた番組ですから、
そうなんだ
とってもとっても思い出があるし、思いのある方だし、うん、ご本人もとってもよく存じ上げてるんで、
はい、
うん、だから絵面見ると本当にあそっくりだな、あの当時のね、あのキャラクターにね、でもパッとちゃんと芝居を見ると、あ、やっぱひーちゃんがちゃんとひーちゃんのものにしてやってるものだから、
やっとないとね、やっぱり面白くないと思うんで、うん、
ね、だからモノマネだったらそれはそういう人にやらせればいいわけだし、うん、やっぱり檜山信之がやるから、あ、そのでもこの暑苦しさというか、いい意味でのね、なんか出てるなとか思ったから、でもそのギャバンとか、まあ、ぶっちゃけギャバンとかご覧になったりしました？
ああ、だからそれは今ね見てないんですよ、
うん、ね、
だからね、ちょうど、うん、多分ね高校生ぐら
い、あ、そうか、もう大きいよ、
だから
もう大き
い
よ、
ちょうどね見てないんです
よ、ね、そうか、だからいいのかもしれない、うん、逆に見てたりとか関係してたりすると、うん、やっぱり印象として残ってるから、ね、じゃあ似せなきゃいけないかなとか、なんかちょっとどっかにね、だから
仙台ものもね、
うん、
ゴレンジャーぐらいで終わってるんですよ、
はいはいはい、
ゴレンジャー
終わったらそれ始まりじゃないかと思
って、いや俺の中では、
ね、分かる分かる、
次のジャッカー電撃隊ぐらいまではな、うん、なんか軽く見たり見なかったりぐらいかな、本当に一生懸命見てたのはゴレンジャーぐらいで、
はいはいはい、あ、まだでも俺ちょうどそこから抜けてるもの、おいら的には仮面ライダー V3 の途中ぐらいからだからの抜けてるから、だからゴレンジャーに関してはちょうどもう一番離れてる
ん
で、
ゴレンジャーね、うん、それからショッカーさんと、
そうそうそう、そのネネさん
で、ネネさん
で、そうで、バトルフィーバーあたりでちょっとなんか面白いのがあるよってやって、気がついたらデンジマンで撮影行ってたから、本当はちょうどその翌年ぐらいにいわゆるギャバンが始まって撮影現場に行くようになってっていうことだったけど、あ、そうかそうか、だからじゃあ逆にだから自然に自分のキャラでできるからね、
うん、
だからパロディで見たい人はその、まあ、あのデザインと、まあ、横に出てくるラビーとかね、はい、ラビー、ああ兄みたいなね、うん、それはそれで思いつつも、ね、でもまたラビーはあの金田智子ちゃんのあの
金田智子がね、もう
あのごめんなさいごめんなさいお兄ちゃんごめんなさい、もうあれがもうとりあえずもう、あ、もう智ちゃんはあれでも OK だから、もう智ちゃんファンとしてはあれで OK な、ね、もうあのもう僕は本人にも言いましたけど、智ちゃんに5秒であの殺された男ですから、
あ、なるほど、
あの彼女がね初めてね番組のアシスタントで、おたき佐々木のアシスタントで、文化放送のなんかイベントで、ね、出てきたことが あったんですよ、でこんにちは金田智子ですって言われた瞬間に俺受験
やられた
やられたあれでやられて、であの番組呼んでさ、前ひーちゃんと一緒にやったらインターネットテレビってあったじゃん、24時間オールナイトでやったりとかした頃の あの番組にゲストで来てもらって、で僕は打たれたんだよとか言ったら、その場でいきなり金田と僕がバキューンとか言って、それは打たれる、
意外にベタなことをするなあいつい
いねお兄ちゃんそうそう、あーでもいいね、でも僕も好きで見てますから、けど、だからね、この方法を取るとやっぱ嬉しい ね、はい、ありがとうございま す、
はい、います、
ね、ということで、まあ、それで、まあ、じゃあ、まあ、やっぱり勇者シリーズ切っても切れないね、ひーちゃんとは、でまずマイトガインで主役をやって、
そうですね、
ね、そして今度はまたガオガイガーで、
そうですね、獅子王ガイって、ね、日本も主役って
なかなかね、
まあね、まあ、勇者シリーズでは、まあ、ずっと千葉、もう亡くなられたけど、千葉浩一さんという方が音響監督やって、まあ、うん、2回主役やったのはお前だけだぞっては言われたけどね、
ドンブラキュラに言われたんだそうだ、千葉浩一さんな、懐かしいな、僕らはあのジャイアントロボって昔ナレーションが ね、千葉さんが聞き渡っただが、うん、普段はっていうね、ああそうか、音響監督やっちゃいらっしゃったもんね、そうだから主役を、だからそうさっきも言ったけど、主役をやるってことはなかなかすごい、すごい大変なこと
で
またそのシリーズでまた主役をやれるっていうのはすごいよね、これでまたガオガイガーが、これがまたね、今これもまた一つスーパーロボットの中でやっぱり一つ人気の ね
もう欠かせないですよ、ガオガイガーは、
まあ、熱いキャラの代名詞になっちゃったから ね、
そうですね、
ね、で歌も熱いけどね、
そう
だこ見に来てくださいよ、スーパーロボットスピリッツライブ、おいつも遠藤正明必ずみんなで一緒に歌おうぜってガガガガガガガガガそうそう、あれもだから結局そのまたもうシリーズで、ね、あの
そうですね、ビデオ
になったりとか、やっぱだからそういう作品にまた 主役でやれるっていうの
がね、ね、あのマイトガインやって、うん、はいはい、でその後にまあいろんな他作品で、うん、はいはい、まあ、主役とかヒーローとかやらせてもらって、うん、でマイトガインで俺のとってはガオガイに戻った時に、はいはいはい、なんかね里帰りみたいな感覚があって ね、 ね、俺やっぱりあのマイトガインと、はい、その時期やってた有役所で、
はい、有役で
声優としてのベースを作ってもらったと思ってるから、うんうん、だからなんだろう、そのこうね、マイトガインやって他で戻ってきて、
はい、
でね、また千葉さん、うんうん、変な話だけど、うん、マイトガインからがあのガオガイガンまで俺千葉浩一さんの仕事がゼロだったんですよ、
う
ん、
あ、はいはいはい、
全くなくて、
はいはいはい、
俺なんか評判悪かったのかなって
俺抑えてっかなみたいな、
ダメだったのかなマイトガインが思ってた時期もね、ないこともなかったから、逆にまた千葉さんとやれるのも嬉しかったし、
うんうん、
でね、またガイという、うん、まあ、勇者王ガオガイガーというタイトルがそうだし、うん、ガイ自身が、ね、うん、勇者の中の勇者みたいな、うん、描かれてるから、うん、まあ、いろんな作品でね、やってきた、うん、まあ、檜、うん、山としてのヒーロー像の、うん、まあ、中間発表みたいなね、うん、集大成というとね、まだ当時30だから、まだ早すぎるから。
ね、
中間発表的なキャラにはしたいなと、
集大成神話バージョンみたいなマイソロジーバージョンみたいなはいはいはい、うん、へえ、でもじゃあでも代表作だもん
ね、代表作ね、したいなと、うんうん、本当に自分でもぶっちゃけ思ってたから、
うんうん、
ねえ、もうガオガイガーからも十数年経つけれど、はいはいはい、まだね、みんな皆さんこんなに愛されてるっていうのは嬉しいことですよね、うん、
ね、
うん、
あ、いいね、
カラオケとかでも欠かせない歌ですし、うん、ね、ガガガって言ったら全員ガオガイガって返事返ってきますからね、
あの歌はね、うん、そのアフレコの1話の時に、うん、みんなで入る前に、はい、千葉さんが、はい、あの出演者ね、みんなね、はい、スタジオで、はい、これちょっと、まあ、あのアフレコ入る前にこの作品の主題歌を聞いてくれ、
うんうん、あ、もう、もうできてたんです
か、そう、そこからで、ガガガからでしょ、俺らみんなずっこけたもんね何これなんだこの歌
でも残ってるよね。
ああ、でもね、やっぱりあの主題歌のテンションで、うんうんうん、まあ、スタジオの雰囲気はできたからね。
は
あ。いや、もう主題歌って、ね、
う
ん、ある意味、
そうだね、
作品の顔でしょ、
うんうんうん、
顔がこんなに熱いんだから、うん、もう熱いのを求められてるぞと。
はいはいはい。
やっぱりあの役者ね、
うんうんうん、
演技部一同ね、
はいはいはい、
思いましたもんね。
はい、うん、俺ちょっと遠藤正樹にやったら言っとくわ、うん、これ。喜ぶよ。そっか、うん、で、まあまあ、そっからまたね、いろいろと活躍していくお話でございますが、じゃあ続きは CM の後だ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今回は僕、檜山伸之がお邪魔しております。
青野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。ガオガイガーだ
はい、ゴルディオンハンマーとか、
ゴルディオンハンマーだ、
必殺技、女の子でも叫びますからね、あれ歌でも、
ディバイディ
ドライバーって言います。私だって歌ったら言います。
で、あれは本当ひーちゃんが言ってるでしょ。
いや、言ってない
です。歌は遠藤さんが言って
ない。違う違う違う、本番は
本当もあれ遠藤くんが、うん、あ、言ってんすよ。
アニメの中
で、アニメは言ってますよ。
もちろんもちろん、もちろんアニメの中よ。
あ、主題歌の、
ごめん、主題歌は、うん、全部あの遠藤がやってるんだ、はい、そう、俺ね、大変申し訳ないことにですね、
はい、
あのもう仕事をしてて、うん、でね、その時間ってなかった、あのアニメとか見てなくて、
はい、
で、だからごめんね、ガオガイガー見てないんだけどさ、
私超見てましたね、あのファイナルフュージョン承認とかしてたぐらい見てました。
あ、だから単語をよく知ってるファイナルフュージョン承認だ知ってんの、知ってんの、ね、ディバイディングドライバーも知ってるし、はい、で歌がすげえかっこいいから、うん、僕は本当に歌を覚えて、うん、で、神明さんのそれチャリティーイベントとかそういうとこなかったね、ショックはたまにお前も歌えようなんて、必ずね、ガオガイガー歌わせていただいた時期があるんで、すいません、見もしないのに本当に申し訳ないんだけど、
本編すごいですよ、檜山さんの、ね、あのずっと、うん、ずっとクライマックスみたいなお芝居なんです。そう
そう、続けて見たらね、うんうん、耳痛くなる
常にだって一匹のその敵、うん、弱い敵とでも全力ですもん、
うん、あら、
すごいです。 あれ見てる気持ちがいい、
ね、みんな大声出せみたいになっちゃってるから、
はいはいはいはい、
もうテンション上げていくでしょ、
もうガガガガガガだからもう、うん、
長官からして、うん、もう熱いから、
ね、
命令普通に命令してくれよしょうねーとか、ね、石井浩二が
石井浩二コントロの長官、二代目コントロの長官、
ね、ほら勇者シーズン他にロボットたちがいっぱいいて、
はいはいはいはい、
ロボットたちみんな熱いわけですよ、
う
ん、その中の勇者王だから、
そうでしょ、
上行かなきゃいけないからね、俺は
そうか、
彼は誰よりも熱くです、
だじゃあ必殺技も大変 だ、 だいや俺いつもだからエンドムしか聞いたことないんだけど、いやあの本物のなんかあのゴールディンハンマーとか
あれ、ね、本当絵が長くて、うん、ずっとクライマックスみたいな叫びが入って、うんうんうん、最後に技があるんですよ、
ディバイディングドライバーとか、
もうその間もハーとかフーとかハーとかすごいんですよ、
やってでどんななっちゃうの、
うん、
ディバイディングドライバー、
ディバイディングドライバーは
やってみる、
はい、
そして
下げておいてくださいね、ディバイディングドライバー、
あーすげえ、
このなんか
すごい
今
ごめん俺初めて生ギター、嬉しい
今し鳥肌立った、
ありがとう、いいおもちゃを見つけた、あーこれが本物のディバイディングドライバーか、
そうですよ、すごいですよ、
遠藤もすげえかっこいいから、ね、でもずっとそれで後悔したけど、当然これは主役のセリフだろうから、本ちゃんはあのひーちゃんが言ってるんだろうなとこう思いながらね、で想像はしていたけども、やっぱ本物だなこれ、
やばいやばい、
ゴルディオンハンマーってのはどんな感じか
しら、
ゴルディオンハンマー、
わー、撃たれた撃たれた、もう撃たれた、ピコン、もうピコンピコン状態、
あれですよ、バーンって釘打ち込みますからね、
撃たれた今頭から撃たれた今はあ、ごめんね、喉潰さなかっただけ、
ああ全然大丈夫、
さすがプロだから、ありがとうございます、
それをねずっとやってますからね、
これを1年間、
そう1年間朝10時から、
朝10時から
朝10だったんですか、しかも月曜日の
日曜日飲めねえなみたいな感じ
で、いやもうね、その日の週のコンディションが決まるみたいなね、
うわ、
そう
でも ここで負けちゃいけねえって、でも月曜日の朝からこれやれば1週間元気な気がする、
元気だった、
超元気な気がするね、いいもの聞かせてもらった、やっぱすげえな役者さんつーなー、面白いな、すいません、もう諸手を挙げて楽しんでおりますさあ、はい、そんな喜びを分かち合う、はい、メールを紹介する、
皆さんからのメールまだまだ紹介します、
はい、
ラジオネームレフリーペーターさんからです、マスターレーナちゃん、そして檜山さん、おはこんばんにちは、は
い、あ、そうだね、はい、いつ聞いてるか
分かんないですかね、
ネットラジオだからね、
はい、前回の鈴村健一さんもかなり熱かったですが、
はいはいはい、
今回はその上を行く灼熱の男、うん、カンと書いて男ですよ
やっぱり分かって
ね、漢字のカ
ンと書いて男、
檜山さんということで、私もその熱い演技にやられている一人であります、特に第 08MS 招待の白尾天田は、
ガンダム、
ガンダムです、うん、あのヒロインへの一途なところが大好きで、うん、ガンダムの主役の中で高木渉さん演じるガロードと双璧をなる大好きなキャラクターです、
お
ー
お
ー
お
ー、そして名台詞、俺はアイナと添い遂げるっていう名台詞、はい、は自分がプロポーズする際にはアレンジして使わせてもらいたいと思っているセリフであり、これすごいな、ガンダムシリーズで一番好きなセリフです、
ありがとうございます、
そんな檜山さんの中でこのセリフは実際でも言ってみたいと思ったものってありますか、
おお、ゴールディオンハンマー今聞いたからね
実際、
まあ、これガンダムだけにとどまらず、なんか今まで、ヒエとかなんかありそうだけどね、
ヒエはね、うん、冗談半分でね、殺すとか使ってるけどね、
その声だったらちょっと殺されてもいい気もする
ちょっと後輩とかね、殺すぞとかね
ありがとう
まあね、使用方法間違えるとね、本気でビビられちゃうからね、やばいんだけど、
やばいやばいやばい、でも
実際でも俺はアイナと添い遂げるを、うん、あれですね、こう、うん、プロポーズの時に言おうとか思ったりする人は、
あ、じゃあ
まあ、レフリペタさんは言おうと思って
るんですけど、どこだかどこだ、これ俺はアイナの、これ俺はアイナと、
これ青ですね、レに変えるとですね、
レに変えてこう言って
レイナ、
レイナに変えて、
なるほど、
はい、前ですけど、
でもねこれね、この白のコンディングもやっぱり張ってるからね、
そうですよね、張ったりですよね、そうなんですよ、
そうか、張ってるんだ、
はい、じゃあレイナね、
レイナで、はい、お願いします、
はい、俺はレイナとサイトやる
断れねえ、これ
すごい恥ずかしい、
これ断れねえ、
これ戦闘中だったからね、
そうですそうです、はい、
これあのアイナに言ってたわけじゃないんだよね、
ああ、そう
なの、アイナ相手に言ってるわけではなくて、その決意を述べた
んです、ああ自分
のアイナに対して、うん、アイナ好きだーっていうのあったけどね、
そうです、いいじゃんいいじゃん、
ああどうしよう、
私レイナ欲しくだけ、
どうしよう、あの すごい恥ずかしいです。
どうする、どうする、これだってあの一緒に扱った役はこれ高木渡ちゃんだったわけだよね。こっちのガロード、
ガロードは渡さんですね。
ガロードと総平均大好きなキャラで、
うん、そうですね。
で実はですね、もうあの貝原玲奈があの、まあ、この番組始めるときにね、
はい、
せっかくだから玲奈ちゃんの一番憧れてる役者、もしね僕が知り合いとかだったら、うん、番組にぜひ呼ぶからさ誰か言ってみなって言ったらね、高木渡って出てきた
の。渡なんだ。
そう、
はい、おでね、まあ、渡ちゃん来てもらいました。
お
いね、おいで、もう全然もうね、もうしどろもどろで、どうにもなんなかったんだけど、でもちょっと今のレーダーに
これはやばいです、
白はまだ
すいません、ちょっとあの渡るさんごめん、ゆるいで
言ってあ、言えてないぞ
渡るさんごめん、ごめん、何を謝ってんのかが、別に渡るさんもそんなこと望んでないと思うんですけど、いやもうちょっとあの自分個人的にはクラクラ揺らいだのと、うん、あと私のお友達でも、うん、あの檜山さんのことが誰よりも好きだと、私の渡るさん状態だっていう子がいて、はいはいはい、その子に非常に今悪かったみたいな気持ちになって、もいろんなことになってます。
いやいやいや、友達一人泣きたかもしれない。
やばいやばい、
あんた何やってんの、
何レイナとか言わせてんのみたい
な, みたいな、
私だって呼んでほしいのにみたいな。
言わせたのはショッカーさんだから、
ね、言わせた、俺が言わせた、俺の責任だ、俺がこれ練習してくんないって言ったんだよ。もう文句があんなら俺のとこ行ってこい、謝るから謝るな、素直にやる、ごめん、
いやいやいや
でもありがとうございます。もうなんかいろいろやらしちゃったけど、いいなあ、もう、
これはもう
あと何やらそうか、いや違う違う、そうじゃない、はい、おかげに起きてます。
そうですね、はい、あのちょっと気を取り直して頑張ります。
頑張れよ。
ラジオネームともひこさんです。
はいはい、
マスターレイナさん、そしてゲストの檜山さん、こんばんは。
はい、
はいはい、
檜山さんというと画廊伝説2の城東、
はいはい、
や湯、うん、シャオガオガイガーの獅子王ガイなど、うん、熱苦しいお兄さんが多かったので原始圏のマダラメ役を演じられた時驚いたことを今でも思い出します。
ほいほいほい、
原始圏を演じられた頃から今までとは違ったタイプの面白い役柄を演じることが増えたかなと思うのですが、マダラメ君を演じた時の思い出など聞かせていただけると嬉しいです。と
タイプ違うね、
マダラメはね、全然あのオーディションだったんですね、原始圏でね。
はいはいはい、はい、
であの、うん、大学のアニメサークル、
うん、はいはい、
いわゆるオタクの話だったから、
うんうんうん、
オーディションの原稿もね、そういった意味では、
うんうん、
よくわからない、正直言って、
はいはいはい、
そのオタク的な用語が並んでたから、
あ、は
い、俺わかんないんですよ。
それはそうだ、それはそうだ、
ちょっとわかんねえなこのキャラで、
うんうん、
A も見てて、
うん、
なもんだから、これはもう変な話、
はい、
キャラ勝負で、
あ、はいはいはい、
インパクト勝負でいこう、声作っちゃえと思って、
あ、
うん、であのマダラメの声で、
うん、
マダラメですよ、笹原みたいな、こんなやつ
これだったら大丈夫だ、これなら恋しないな、これならレイナ大丈夫ちょっと冷静になったんで、冷静
みたいな、
マダラメで冷静になったんで、小
休憩します
か、
はい、でやったらなんか、まあ、ことのほかそれは良かったのか、
はいはいはい、
うん、
あ、でも喉に負担なくてよかった、そのぐらいだったらね、
はいはいはい、
この後大丈夫だろうと思って、結構喉に負担のやつでキャラ勝負とか言ってね、
ああどうせそれは ね, あのね、若い時やってちょっと苦労した経験あるから、
あ、本当に、
はい、
いやだからそれね、某ハギフヘコの人がね、某ハギフヘコの人が、
はい、
どうせこういう番組はもう早く終わんだろうとかって、ワンクルだからいいよなと思って、ハギフヘコってやったら、20年。
ね、いや俺はあの、うん、特撮の時にね、
ほいほいほい、
声作って、
うん、
怪人はいっぱいありますね、
特にまたね、
撮り方が、
はいはい、
アニメと違ってたから、
あ、そうかそうか、
ちょっとねやりかけちゃったんです
よ。お
だからそれがあって、俺特撮ではもうなるだけ声は、
うん、
作らずに、
はいはいはい、
楽で、だから特撮でもね、
うん、
どちら熱い系が多いけれど、
はいはいはい、
俺
は
そういう意味では楽にはってやってるんですよね。
お
特撮の怪人ボイスはね、
はいはいはい、ボンバーザグレートとか、
ボンバーザグレートとか、
ね、あれはついね、あ、だし、
まあ、大体
ガンマダンクとかあれだもんね、
まあ、レギュラーはあんまないですけど、うん、まあ、年に1回ぐらいはね、
まあ、必ず年に1回敵で檜山さんが出てくるイメージがありますね。
嬉しいね、はい、それはもう、うん、やっぱ、お、ひーちゃん来た、ひーちゃん来た、熱いぞこれは、
熱いと思って
なんか、うん、仮面ライダーデイオンってた時もね、
はいはいはいはい、
ウルフがなかなか好評だったみたいで、
はいはいはいはい、ね、イマジンがね、そうかとか、そういうなんかもう、でもじゃあこう行って、じゃあ今日はこういう感じだからとか、やっぱりまた自分でこうね、あのレギュラーレギュラーでもちろんさ、
ね、
ずっと続けていかなきゃいけないけど、うん、やっぱりたまに怪人なんか特にね、その一回コッキーなことじゃないですか、じゃあやっぱり自分でも楽しみながら、
もちろんもちろん、
ね、
楽しんでますよ。
自分でこう楽しみながらやっぱりもちろんできるのがね、うん、誰もが皆さん憧れる仕事だけど、やっぱり本人がね、仕事だからしょうがねえやつんじゃちょっと困っちゃうけども、それを楽しんで取り込んで自分のものにしてやっていくっていうのがね、うん、
芝居って結局ほら、うんうん、ね、あの子供の時にやったごっこの延長だと俺思ってるから、
はいはいはい、
真面目にやんなきゃいけないね、うんうん、ものすごく こう突き詰めてストイックにやんなきゃいけない部分もあるけれど、そういうところで遊び心とかね、自分が楽しいという気持ちを捨てちゃったら絶対つまんなくなるから、そういう芝居出てくるからねと思ってますからね。まず自分が楽しまないと。
楽しいでしょこの人。
はい、
楽しいでしょ、面白いんだ、ね、
山さん前向きです
ね。男だから ね、はい、だからね、男が惚れる男っていうのはね、うん、あの変な意味じゃない
ですか。分かってますよ。
いちいち言うと余計おかしいなんじゃないかって話だけどさ。
そんなことやるの今日す飛んで帰るよ。
終わった後
じゃあお疲れ様でした。
何言ってんのよ、返さないわよみたいな。
でもね、俺ひーちゃんと初めて会ったのはね、あれね、ひーちゃんのファーストライブ
だよね。
ね、そうそう、うん、でね、あの時ね、初めての檜山信行ファーストコンサートが、杉並公会堂であったんですよ。
そうそうそう、
ね、
MC をお願いして、
うん、そうなんですか。
で、ね、で最初ね、いやあのね、実は MC とね、僕これ構成作家だったんだ、あの時。
あ、そうだったんだっけ。
そう、そう、いい少年だ。俺台本書いたんだぞ、あれ。
いや、なんかね、もういや、そのあの式をね、もう見事に式バッサバサとやってくれたのも印象が強いから。
あ、ありがとう、ありがとう。だからね、そう、あの時ね、あの頃はちょっと作家のお仕事をしてて、あれだよ、後に電脳戦隊ブギーズエンジェルってのがこうあって、あれでね、あの三石琴乃ちゃんとラジオをやってて、でそれもすげえ話でさ、その原作の先生っていうのが、うん、まあ、あのプロデューサーでもあるんで、で、まあ、もともとね友達だったんで、でショッカーさん、あのね、今度こういう番組があって琴ちゃんの番組があるんだけど、あの作家がいないのよって話でさ。というかその琴ちゃんの新番組をラジオでやるっていうのを俺アニメ雑誌で見てたのね。で、あ、琴ちゃん今度こういう番組やんだなと思った翌日ぐらいにさ電話かかってきて、で今度番組やるのよ、あ、俺それ雑誌で見たよって言ったら、見た見た見た、そしたら末の作家がいないのよって。え、間に合うのって。
見切り発車も甚だしいな。
間に合うの、
うん、収録がね、しあさってなんだけどみたいな。で何言ったら、うん、タイトルが電脳戦隊ブギーズエンジェル、あ、じゃあ戦隊だから、じゃあ戦隊もの系のあだな、じゃあコーナーはじゃあ君の戦隊を作ろうとかさ。そんなようなことやって、それで本当見切りだね、うん、バーッとやってた頃に、だからそういう仕事がこう来て、で今度ね、あの檜山君のねライブをこうあれなんだけど、作家がねって、じゃあこんな感じこんな感じってやりながら、でね、あの時にもう一本ね、あのバンダイのね、CS、 今でこそ CS ってね、あれだけど当時まだ CS ったら、え、 BS じゃないのって言われた頃で、うん、バンダイチャンネルで、うん、でね、あの白鳥ゆりちゃんと番組をやってたんですよ。でちょうどその時にひーちゃんからのそういう料理をいただいたんで、
そうだね、
ああ、そうそう、でじゃあで白鳥ゆりが出るぞみたいなゲストで、これゲストで入れながらちょうどカメラ持ってって、 うちのバンダイの番組撮っちまおうぜ
っていう、そうだった
ね、
やってね、
うん、でついでに楽屋にいた森山俊之にもね、でもう一本結局ね人んちのライブ行ってね日本撮りして帰ってきた覚えがありますけど、
すごい。
そうだそうだ。
でモリモリはね、実はあの彼がまだ養成所にいた頃に、
ね、うん、古いんだよね、
そうそうそう、
付き合いがね、森川と、
横山のちいちゃん、横山下ちゃんと同期じゃない、あそこが、うん、でね、横山下が僕の妹分だったから、僕とミンキーやすさんがやってたイベントにね、よくちいちゃん遊び来てて、たら今度友達連れてっていいですかって、来たのが森川俊之君で、で一緒に終わった、
ね、そうだから、あれはね、勝田の、
うん、ね、そう、勝田の
ことちゃんもそうだし、
あ、そうだそうだ、
渡るもそうだ、
そう
だそうだ、勝田チームだ。
そうそうそう、
お茶の水博士、
勝田の黄金の5期と言われてる。
そうそう、それで、あ、なんだなんだって、やっぱり友達の友達はつながってるんだなと思って、うん、そしたら今度はひーちゃんとすごいね、森川君の仲良しだったから、ね、で行ったのはね最初ですよ。
あ、
そっからもう、
そうですね、あれがね、そうか、最初か、
そうそう、楽しく、やっぱり武器戦の周辺とかね、うん、ね、あの小安君とのね、あの親子役っていうのがすごい面白くて、
はい、小安さんと親子役、
そう、小安さん、
そうそうそう、
小安武史さんが お父さんで、
お父さんで、
はい、うん、で、あのひーちゃんが、ね、マイヤ君っていうね、
ブギーズエンジェルの、ね、もとも、しっかりとした本編あるんだけど、そうそうそう、パロディーがあって、ね、ちょっとキャラクターを組み替えてね、うん、やったから、その時に、ね、小安ももちろん違う役で、
うん、
本編には出てたんだけど、
二の線でもちろんね、2枚
2枚でね、
思、はい、っきり二の線だけどね、
それはギャグだったから、そっちの方は俺と小安が親子関係で、
ちょっとなんか危ないね、マイヤ好きとか言い出すときにアドリブでマイヤ好きとか言って、なんだそれみたいな、もうそれはみんなで楽しくね、うん、やったりだけど、その頃だからよく一緒に ね、まあ、お仕事もさせていただいたり一緒に遊んだりね、でちょうどその時にあの森川君と、あのお前らのためだぞという、そうそうそう、
お前らのためだろう、
ためだろうか、ごめんごめん、うん、続いてるでしょこれ、
続いてますよ、
ね、うん、すげえなところ、
そうそう、もう15、
あ、そんなやってんだ、
15周年、
ラジオ
15周年だ、
あ、イベント、
イベント、
うん、そう、これあの何にもあれ、そういうしがらみのない もうひたすら森川俊之と檜山信之がそうそう、
はい、
あのいろんなイベントをやったり、
そう
そうそう、ね、地方なんかにも行ったりとかして、
まあ地方はね、まあ、関西に何回か、
うん、行ったりもねして、
まあ、自主イベントだから、
なるほど、
すごいよ、1回目のゲスト俺
う
ん、俺と呼ばれてたかどうかも分かんないんだけど、
はい、
勝手に押しかけてったって話もあるけど二人がなんか喋ってるよ、ああ ひたすらビール飲んで寝てたって話、
ショッカーさん1回目じゃない、うん、え2回目かね、ああ3回目かな、
行ったんだっけ、
そうそう、うん、あの一番最初のは、うん、ロフトプラスワンでやったのが1回目で、
そうだ、ロフトプラスワンが今の場所じゃない頃だ、まだ
1回目のゲストは須山亜希夫だった、
あそうだ、そういう須山君とも仲良くなったんだ、
で、うん、2回目のゲストが1年やったんだね、2回目は三木慎一郎、
はい、
そうかそうか、
2回目のゲストで、
それ見てる見てる、
うん、ちなみに1回目のゲストの須山は、うん、2回目の夜公演では、うん、カメラマンになってたという、
はいはいはい、
そうか、ショッカーさんが来てくれたのは、うん、今は亡くなったけど、あのビブランシアターの時だから、
ああそうか、新宿の御苑前のところね、
そうそう、上田裕二が来て、人が喋ってる横でステージ上で横に 寝転がって、上田と
フリーダムなイベントなんです
ね、何やってんだ
あのステージ上で怒られるって珍しいよね、
あんたら何しに来た、寝るなら帰れみたいなことや
ってた、あった、あ、そう3回目か、 でも、ね、1回目も2回目もね見に行ってるの、
う
ん、ロフトプラスワンがね今の場所じゃなくて、
そうそうそう、
ね、厚生年金の裏側にあった時に、そうそうそう、だから本当に、あ、須山君というのがいるんだっつって、須山君も特撮大好きっつって、うん、なんかじゃなくてやろうぜとか言ったり、でミキシンもそうだしね、うん、そうだの頃はそれでみんな横でね、
そう
遊んでましたわ、そうだ思い出した今思い出した思い出した
なんかどんなイベントかすごい気になってきましたけど、
まあ、でも今まで続いてますから、ぜひ今度ね、
まあ、お笑いトークライブ、
うん、お笑いトークライブ、
今日さっきはあの 愛の告白でキュンとなったから、これはちょっとお前らのためだろうってことで
そのタイトルにもちょっと心惹かれますよ ね
そうそう、勝手に自分でレイナのためだろうと思って行くがいいさ
違う、
ね、
はい、
はい、でも本当こうやって久しぶりにねお会いできたけど、うん、やっぱこうやって変わらずね、なんかいろいろやってもらっちゃって、
いやいや、
いやでも嬉しい、今日は本当にね、生でいろいろ、
私結構あの今日役得いっぱいしました、
うん、本当、
はい、
あらら、
あの好きなキャラクターも叫んでいただきましたし、
あ、名
前も叫んでいただきましたし、
あ、そっか、
もう、
うん、もう思い残すことはいっぱいありますけど、
そうだね、よかった、
それが大事、うん、それが大事、
いっぱいあるけど今日の、
うん、いい思い出を、
はい、
ね、ありがとう、いい思い出をありがとうってなった
どんな締めですか、ね、
そんなひーちゃんが、はい、せっかくですが近況など、
あ、そうですね、
せっかく宣伝ぐらいしてきたよ、なんか、
う
ん、
いやだからね、うん、今も言ったお前らのためだろう、
はいはいはい、
まだ定期的にやってるんで、
あ、
ね、近い近々は8月の
14
日にやるんですけどね、
はいはいはい、
あとね、その、うん、お前らのね、うん、本を出すですよ、
すごいね、
今言った15周年、
はいはいはい、
お前ら本を
すごいな
出すので、
はいはいはい、
ぜひとも、
はい、
お前らの歴史をですね、
はいはいはい、
あの、まあ、1回目から その写真とか材料を一つにまとめた総集編みたいな本になる予定なので、
は
い、この前8月に出ますんで、
はい、
ぜひとも興味ある方は
見て、すごいね、出版までしたやり手だね
森川がね、森川が
森川君のマネージャーがあのマネージャーはすごいよねそうかよ、なんか15年ですか、
そうですね、
あ、ということはじゃあそういう意味では15年以上のお付き合いさせてい
ただい
て、
ね、そうですね、
何の肉体関係もなく、あってたまらない、
はい、
あれね、なんで今日そっちに行
くか、なんでそっちに行
くんですか、いろんなことがあるから、ね、何が飛び出すか、そういきなりある時あのひーちゃんにボイスドラブについて教えてくれとかねショッカーさんどうしたんですか
何事みたいな、
まあ何でもそのことは俺より森川のが詳しいですよ、いろんな話を聞いたらね、でもなんかそういう養成所とかなんかでいろいろそういう後輩たちというか目指す人たちに対していろいろ教えたりとか
なんて、ね、うん、それはねないですけどね、
それはもったいないな、やりゃいいように、
いやいや教えること何もねえもん、
やばいよこの生き様でいいよ、とりあえず野良犬には勝てとかさ、
いやいやそれはねえか、本当にあの、うん、なんだろう、うん、教えるのが向く人っているでしょ、
あ、はいはいはい、
俺絶対に教えるの向かない人だもん、あの、うん、巨人の長嶋名誉監督じゃないけど、あの人もそういう指導をねなんかよく聞いたらね、うん、なんで打てるんですかボールをねよく見たらバットでやれば打てるよみたいなね、そんなこと聞きてんじゃねえんだみたいな俺 そっちタイプになっちゃうと思うから、
プレイヤーがやっぱりプレイヤーなんだね、はあ、そっか、いやでもなんかでもやってほしいな、うん、
だからまあ、
熱血檜山伸之熱血男塾みたいな、
まあ、出身校であるね、うん、東京アナウンス学院では年に1回ぐらい、うん、そういう生徒さんやら、
あ、
大正
に、そういうのはね、
まあ、うん、ゲスト講師としてね、ちょっと体験談みたいなことやってますけど、
ね、なるほどね、
うん、あ、それぐらいがいいや
そうなの、ずっとね、うん、やってたんだけどね、学校が潰れちゃったからね、 うん、俺は結構教えたい方教えたい方
教えたい方
教えたい方でもじゃあこのしばらくはこのお前らのためだ
ろう、ね、
もう続き15周年で、まあ、本も出るということ で、はい、でじゃあ個人的にじゃあ檜山信之としては今後
まあ、ね、役者としてはね、うん、もう声優としては、うん、貪欲にねこれからもやっていきたいっすってね、うんうん、もちろんあのヒーロー系は言わずもがなだけど、
はいはいはいはい、
さっきもちょっとねあの、うん、鉄子で、
はいはいはい、
鉄オタをやったから最近ちょっとねオタクづいてるんですよ役が、
はいはいはいはい、
原始圏でアニメオタクやったし、ね、で鉄子で鉄オタやったしで、うん、あのなんだっけマカデミワシュってやつでなんか獣フェチをやったし獣耳フェチか
あ
で今ちょうどこれあオンエア中か、
うん、
ハイスクールオブザデッドってやつ、
はいはいはい、
や新番組、うんうんなんですけどそれであの銃オタガンオタやってるから
バキュンの方だそういうことバキュンだ
だからねこうなったらもう、まあ、ヒーローといえば檜山みたいな代名詞だけどなんかトロと並立して、うん、オタクといえば檜山みたいな冠も
新たな
作ってみても面白いかな
面白い、
ね、そういうのが定着するとねイメージしてもらうとやっぱり俺たちイメージしてもらってなんぼだから、
う
ん、
そういう熱血熱いぞってのは分かったから
もう、ねね、これ今更ね俺が言わなくて も、
う
んうん、もう浸透しちゃってる
そうだね
いくらこれかもしれないけれど
いやいやいやいやもう第一人者だから、うん、そういうのはねあれ本人はでもオタクといえば素人だよね
そう ね、
ね、
う
ん、
歴史人素人は歴史オタ
歴史オタだよね、だから結構こうなんかそういうこう、
はい、
あの戦国時代のさ武将のさ、はい、戦略家ないから語り出したらこれだけで3時間4時間
かかるからだからね何気にね今最近ほら歴女みたいな、ね、
はいはいはい、はい、
歴史にスポット当たるでしょ、
うんうん、
ちょっとね内心にんまりしてると
来るかな来るかなそういう歴史歴史歴史
そういう人が好きな人が増えてくれるとすごい盛り上がるでしょ
入り口はね、うん、どっからでもいいからやっぱりそういう形でね
そうそうそう
やっぱりもちろんそのアニメを中心にね、そういう我々のその業界がねやっぱ全体また盛り上がればってやべえこの後なんかずっと語りそうじゃ あのせっかくなんで最後にじゃ あ、 あの、はいはい、今これを聞いているあのファンの皆さんにメッセージをいただければと思います、
は
い、
そうですね、はい今も見張ったようにですねあの檜山信之声優としてもこれからもねあの精力的に活動していきたいと思います、そしてあのお前らのためだろうはじめ、声優外のことでもね、いろいろ活動していきたいと思いますので、皆さんこれからも檜山信之を一つ応援してくださいよろしくお願いします
はいありがとうございました本日のゲストは檜山信之さんでございました、
はい、ありがとうございました
ショッカー大
野の秘密基地へようこそああうるせえ
皆さんこんにちは同人印刷の猫のしっぽです当社は皆さんの夢をお預かりしてそれを形にする会社です同人印刷なら猫のしっぽにお任せくださいお待ちしております
ショッカー大野の秘密基地へようこそ
ショッカー大野の秘密基地へようこそ
ショッカー大野の秘密基地へようこそ48回です
いらっしゃい
どうだあれだ
どうしよう
今日デレデレだなお
いなんかすごいどうしよう
どうしよう
どうしようって感じになってまいりましたね檜山さんの絶叫ってもともとテレビ見ててかっこいいんだってことは分かってたんです、うん、分かってたのにどうしてそのまでやるかなみたいなこと、う
ん、このやるからすみません俺が振ったから
すみませんでした
いやいやいやいやね、あ、じゃあちょっと自分で言葉が見つからないときはメールに逃げるぞ、
はい、そうしましょう、はい、エンディングはですね、はい、ラジオネームアルテルさんからです、
はい、
マスアレーナちゃんいい、ちょっと前の話なんですけど、うん、5月の高録やアニソンライブプラスワン、新潟に来てくれてありがとうございましたまたぜひいらしてくださいと猫社長お願いします
あ猫社長よろしくお願いします、
はいはいそして前回鈴村さんの回これが私のいやみんなが待っていたのですこのノリを、うん、お互いに予想以上に盛り上がったのではと思います
特撮ディープトークね
そうです、はいはい、声を出して笑ってしまいました、はいはい、この放送を聞かないなんてもったいないと感じた次第です
あ、 ありがとうございます、
永久保存版とさせていただきますさてレイナちゃん今回はいくら大先輩とはいえ仮にもスパルボシリーズのキャストの一員ですいい質問をぶつけてくれるものと信じていますよって書いてあるけどもうちゃいました
はい、はい聞いていただいた通りです
そんな感じになりましたはい
それがレイナです、
はい、で、はいはい、でですね、マスターにお願いがありますと
何でしょうか
もしゲストの希望が叶うのならば、うん、以前マスターが、うん、ゲームのアイドルマスターのキャストの中で一、うん、人を除いてみんなよく知っているとおっしゃられていましたが、うん、その唯一面識のない方をゲストに呼んでほしいと思いますって一体どういうことになるのか楽しみです
あれなんだからコンサート行って、ま、幕が開いたら下田さんみたいな、はい、長谷川彦玉がね、中村恵里子とかあみんな知ってるなんだなんだなんだってあ なんだよ、一人以外みんな知ってるわみたいな感じだったね。それはさっきひーちゃんと話してたあの番組で、
はい、
当時新人だった女の子たちがあの ITB24 っていうのでね、あの何番の何々ですってね、下田あさみちゃん来た時にね、そんな話しましたけど、そうか、だからあ今日だからね、そのアイドルマスター担当が向こう向くな、
後ろ向いた
マネージャーブッキングしてて、でも基本的に、ね、こういうロック番組だからね、
そうですね、うん、あのお友達のお友達として一緒に誰かと来てもらうとかだったら、
ね、そういうのもあれだね、ですかね、じゃあまたちょうど今日ひーちゃんだったからタイミングがよくあのうちの影アーツビジョンのマネージャーも来てるということだったんで、はい、じゃあこれ前向きに検討したいと思います、
うん、ですね、そして、はい、もう一つ、はい、ラジオネームともひこさんからです、はいはい、マスターレーナさん初めてお便りします、さっき多分 ね
今日今回初めていただいたんです ね先ほどのメールとありがとう、
はい、うん、談話室親方さんのサイトで池田健翔さんがおすすめとしてこの番組を紹介していたので聞いてみましたと、
あ、談話室親方のネットラジオでね、はい、あの うちの兄貴分でございます、特撮評論家の池田健翔さん、
で本当にバラエティ豊かなお客様たちで、うん、目当てだった飯塚翔造さんだけではなく、ボイスラッカーの面々に大好きなアニソン歌手の方々、どなたのトークもとっても素敵で楽しかったです、
はいはい、
声優の皆さんのお話は書籍や雑誌ラジオなどでも聞いてきたのですが、聞き手がショッカー大野さんだからこそ引き出されるお話がたくさんあって、
ディープでごめんね
これはこれからも聞かなくてはと思いました、
ありがとうございます。
ゲストの皆さんの子供の頃見ていた特撮や子供番組なんていうのも普段聞くことがないので聞けてとても嬉しかったです。
帰ってきたウルトラマンでした、檜山信行は
でしたね、今後とも番組頑張ってください、応援しています、
はい、ありがとうございます、ね、こうやって応援していただいた方にもでもね、あのなんか報えないかなということで、あのプレゼント、ね
ね、
いろいろと、はい、前々回のあれはそうです、新潟の高録だね、
そうです、
新潟の高録の時の
三位式紙ですね、
三久根と谷本孝義さんでございます ね、はい、
まず谷本さんの方からですね、はい、ペンネーム二郎さん、
はい、二郎ちゃん、
そして、ペンネーム劇さん、
はい、劇さん、
そしてペンネームひびちゃん、
はいはい、
はい、今回新潟での高録でミクさんと谷本さんが出るライブをするというので新潟まで行ってしまいましたが、本当に
来てくれたん
で
ありがとうございます、
そうですね、うん、神奈川県の方ですね、
お、
うん、ラジオでいろいろ聞けたし、ライブでは懐かしの歌や無茶振りの歌など本当に楽しかったです、
無茶振りさせていただきました、はい、ありがとうございます。
そしてミクさんの方は、はい、ラジオネームみっつんさん、そしてラジオネームともひこさん、お、
あ、当たった、
当たったよ、ともひこさん、
やっぱ数出してみるもんだな、
ね、はいはい、そしてラジオネーム愛知県のもさきちさん、
はい、
毎回秘密基地へようこそ楽しみにしています、いつもマニアックな楽しい話で最高です、
すいません
、はい、今回は私の大好きなみく姉さんで、しかも私の質問にまで答えていただけて超感激でした、夏休みの AJF でみく姉さんにお会いできるのが楽しみです、
はいはいはい、
ファンとしましては秘密基地へようこその動画配信もしていただけるとありがたいんですけどどうでしょうか、検討してください、
猫社長がにんまり笑っております
はい、なわけで以上、
はい、以上6名様、はい、おめでとうございます。そしてもちろん今回のですねゲストでございます檜山信行さんのですね直筆熱いサイン色紙もですね、3名様にですねプレゼントしたいと思いますので、番組の方にじゃんじゃんと応募していただきたいと思います。ということで、まあ、夏休みこれからね、
そうですね、
またイベントいろいろありますけれども、
いっぱいあります、
まあ、いろんなところでまたお会いすることもあると思いますけれども、ぜひまたね会った時には、あ、いつも聞いてるよなんてね、声をかけていただけると嬉しいですね。ということで、お相手は私ショッカー大野と
貝原レイナでした。
せーの、またね。